夕べは私の印象では何十年ぶりという感じの停電でございました。戦中派からするとすぐパッと戦争中のことを思い出す、あるいはしばらく敗戦後しばらくの間はちょくちょく停電があったことを覚えてるんですが、もうすっかり停電ということからは卒業して、仮にあったとしても数分でまた元に戻るというような意識でありましたから、先週に限ってですね、いつもと違って何もかもを夕べに残していたんです、修法というのは。それでやっと修法ができて、今度は役員会の資料と説教っていう、これかなというとバチンと電気が消えたもんですから、それでもそのうちつくだろうと思って待ってたらつかないんですね。それから慌てて懐中電灯とかろうそくつけたり、電池のラジオをつけたりして何か情報はないかっていうふうにして、とうとう待ちきれないでですね、心ならずも布団に入ったんですけども、寝れないわけですね。でラジオで繰り返しですね、今多摩地方が停電中ですなんて、そんなこと言わなくたって分かってると思う。そればっかり繰り返してですね、で見通しは何なんだっていうこと、やっと11時半近くになって、うまく早く行けば11時半ごろに回復する見込みですとかいうふうに、言いましてですね、12時過ぎにパッと過ぎましたね。本当はその1時間ちょっと眠ればよかったんですが、とても眠れるような状態ないんですね。しなきゃならんのはこうとあるもんですから。で12時からまた起き出して、ほとんど夜通しみたいなことになっちゃったんですが、それでつくづく反省をいたしました。やっぱり切羽詰まってやるなんていうことではいかんと、ゆとりを持ってできることは先にしとかないと、後先にすべきもののこのプライオリティっていうんですか、順序を間違えちゃいかんということを痛感いたしました。私はふっとこう気が向いたらやりたいことはさっとこう行くもんですから、別に先週しなくてもいいようなことをずいぶん時間かけてやったもんですから、教会のことはすぐパッとかかればザザッとできるみたいな傲慢な思いでいたのを、夢の停電で砕かれまして、これからは万事全て教会第一という順番で、そして余力で他のことをするというふうにしなくちゃいかんなという方を慎んで告白申し上げたいというふうに思っていますが、まあ、本当に、大変でした。今はアドベントの期間なんですが、今日の主題は先駆者ということになっています。アドベントに入りましたら、いつも申しましたように、このアドベントの期間中の信仰的な私たちの課題というのは、イエス様がすでにおいでになったんだけど、もう一度2番目においでになる。アドベントというのは来臨ですね。ですからセカンドアドベントに対する備えということをしっかり学び、そして備えていくというのがアドベントの大事な意味なんだということを申しました。でそういう意味では、今日のマラキ書も審判の日が到来するということのメッセージですね。このマラキ書っていうのはもう旧約の一歩最後にあるわけですから、しかも短い要約書なんですが、マラキという名前は我が使者、私の使者という意味なんですね。神、我が使者というのは神から見た使者という意味になるだろうというふうに思うんですね。紀元前5世紀の前半、年数でいうと470年前後ぐらいだというふうに思われています。この時期はバビロンに捕らえられたのが、思いがけずペルシャ王のペルシャのクロス王によってエルサレムに帰ることができました。これは538年になるわけですが、そしてそれ以降ですね、 というよりもその538年に戻ってそして515年に荒れ果てて破壊されたその神殿が復興されるんですね。このマラキの前にハガイというハガイ書とそれからゼカリアという人がこれが515年のあの神殿再建の少し前に予言しててですね、どういうことを言ってたかってこの神殿ができるともう私たちの未来は希望に満ちるんだ、こんな不思議に思いがけず自分たちの力でなくエルサレムに帰れたんだから神は私たちを祝福してさらにエルサレムを中心として神の都ができていくんだぞ、これから国もさらに拡大して安定していくんだということをいわばハガイとゼカリアが言ってたんですね。それで人々もみんなその気になってさあと思っていたんですが、占領している支配者のペルシャは持参金つけて返してくれたのはいいんだけれども、やはり属国であるという扱いにおいて同じで、ちょっとした独立運動なんかがあるとピシッと取り締まられるんですね。ですからあれあれ話が違うんじゃないかっていう風になってくるわけ、栄光に輝いてるぞと思ってたのがどうもダメだと、悪人ははびこり信じてる者には神様が豊かな祝福くださるっていうこと、そういうのはさっぱり現れてる。ですから神様は本当に正しいものの味方なのか、正しいことをなさろうとしていらっしゃるのかっていうような疑問が出て、信仰者たちがどんどんどんどんスランプに落ちる。マラキ書を見てみると特にリーダーである祭司たちがいい加減な礼拝をするようになった。今日の三章の次の部分ですね、6節以下のところをご覧になるとわかるんですが、三章の8節を見ていただくと、人は神を偽りうるか、あなたたちは私を偽っていながらどのようにあなたを偽っていますかという、それは十分の一の捧げ物と献納物においてである。つまり格好だけつけてない実がちっともない惰性的なんですね。平気で神様を偽っているのに偽ってないような顔してしようとかなんかっていうふうに言ってる、その不実な態度で我慢ならない。だからあなたたちは華々しく呪われる、あなたたちは民全体で私を偽って十分の一の捧げ物を全て蔵に運び私の家に食物があるようにせよ、これによって私を試してみようと万軍の主は言われる、必ず私はあなたたちのために天の窓を開き祝福を限りなく注ぐであろう。この歌詞は献金の勧めがあるときに大体使われる歌詞なんです。つまり心の本当にこもった礼拝をせよ、そして精一杯の捧げ物をしなさいとこう形だけじゃなくてね、それは私も時々申し上げているように礼拝のクライマックスはこの礼拝の後の献金なんだっていうことを申し上げる。それはただお賽銭とか何かを維持費を捧げるっていうんじゃなくて自分の信仰を告白する、私を生かしているのはお金ではなくて神様ですということを確認する。だから十分の一っていうのは何をもって十分の一というかっていうよりも、旧約聖書においては数字っていうのは量を表すよりも質を表していると思いますから、惜しいとかもったいないとか痛いという意味を持っているんですね。ですから礼拝の献金においてもその礼拝のたんびに自分に問い返しを しながら献金を しなきゃ信仰告白にならないですね。あなたこそ私を生かす方です、だからこの1週間をあなたにお委ねし御心を ままにしてくださいという、それが献身の祈りになるということですね。全てのものを取っておいた残りを献金するんじゃなくて持っているものの中では献金を先に取って残りで自分の計画を立てる、1ヶ月においてもそうですし、そして1週においてもそうですね。そうすると 今度はその1週間本当に具体的な日々の歩みの中で神様が生きてらっしゃるということが分かるわけです。しなと思うぐらいで捧げているとですね、例えばそれが遊ぶことに使うことであってもですね、それは芝居に行きたかったんだけど、コンサート行きたかったんだけれど、まあいいかっていうふうにして、そうすると思いがけずですね、ちょうど県が空いたんだけど行かないみたいな電話が入ってくると、あれ見てらっしゃるのかなっていうふうな、同じそういうことはね、ただ偶然じゃなくて、こういろんなことが神様につながってくるわけです。あるいは違う形でこんなふうにちょっとしたいただき物がとってもありがたく嬉しくなる、ね、こちらが傲慢だと、またもうこんなものでね、いつもあの人くれるけど困るのよねとかって、もういなくなったらすぐビジョジョってこういうような感じになるんだけども、そうじゃなくて本当に捧げるけど本当にありがたいなっていう風になれるものだと思うんですね。そういう意味で私たちの礼拝においても、その献金っていう部分は単なる教会の維持費とかですね、そういう意味じゃなくて、これは私の信仰ですっていう、それを示すものであってほしいと思うんですね。そのことをこのマラキは言ってるわけですが、そういうことを通して惰性的で真実のない礼拝を厳しく言いまして、ですから今日のところでもですね、そうするとその裁いて、そして精錬して清めるとき、特に3節を見るとレビの子らを清めって書いてある。そのレビの子らというのは祭司、レビ族が祭司です。だからまず祭司を清める、現代的に言えばまず牧師を清めるっていう意味になると思うんですね。その時彼らが主に捧げ物を正しく捧げるものとなるためである。その時ユダとエルサレムの捧げ物は遠い昔の日々に過ぎ去った年月にそうであったように主にとって好ましいものとなる。神様の喜ばれる礼拝をする、それは全てのことをご存知である方の前に私たちが素直に自分の真実で応答するということです。格好じゃなくてですね、全部見通しの方に私はこの通りですっていう、それをまるで知らないかのように自分だけで格好つけてこうだっていう風にすることを神様はお嫌いになるのだということだと思うんですね。ですから私たちがその最後の審判に向かって生きてるっていうのを、これも教会が、特に堕落した教会が間違った印象を植え付けてしまう。洗礼受けて信仰持っていよいよ働きしてる人は天国行けるけれども、洗礼受けてないでろくなことしてない人は地獄だというふうな言い方、それがかつては時々教会に来てないご主人に対して脅迫に使ったりする時もあるんですね。いいの、死んだ先別々、行き先が別でもいいのとか、私は天国の方なんだけども、あんたはいいとこ違うのよ、それでいいのなんて、それで確実に10年は遅れるんですけどね、聞かされた方はもう嫌になっちゃいますからね。そういうことではなくてですね、私たちはじゃあ資格があるかどうか、それ最後の審判にパスできるようにしようということではなくて、私たちには生産の時があるっていう題をつけたんですが、それは全部をご覧になってる方の前に生きてるとすると、この神様がご覧になる目は私たちが考えるように量ではないんです。どれだけ真面目に礼拝出たか、こういうふうに言うと礼拝サボってもいいというふうに捉えると困るんですが、ね、出なきゃダメなんだみたいなことではなくて、あるいは私はずっとサボっていませんからっていうのが資格になると思っちゃいけないよ。あるいはね、奉仕もしました、それから海外の研究もしたし、ボランティアにもしましたとかっていう、そのどれだけのことを知ってしたっていうことじゃなくて、 どのようなあり方をしているかということが一番大事なんですね。そういう意味ではやっぱり信仰ということについても私たちは見当違いの判断をだいぶしてきたんじゃないかという気がするんです。前にもご紹介いたしました京都御坊町教会の藤木正道先生が信仰と不信仰っていうことについてのちょっとした文章を書いてらっしゃる中ですね、この信仰と不信仰っていうのはこう別々にあるんじゃない、この不信仰を乗り越えたら信仰があるっていうんじゃなくて、信仰と不信仰は同居しているものだという言い方、これは私の言い方なんですが、先生の言葉をそのまま引用しますと、信仰は不信仰を克服した状態であると考えやすいのですが、実は不信仰を内に包んでいる状態であるんです。これは私の言う自由というのは矛盾の同居と言いました。義人と罪人が同居している、悪魔と天使が同居している、私たちはそのように自分を受け止めた方がいい。そうすると信仰と不信仰も同居している。信仰があるから不信仰が分かる、で不信仰だからまた信仰が分かる、この両方が持ちつ持たれつ、こういう状態が不信仰でこういう状態が信仰って、その状態で考えるのではいけないだろうと思うんです。藤木先生の言葉を続けると、その不信仰によって信仰は、信仰の最大の敵である安住から自らを守っている。安住っていうのは万年です、ね、だからちょうどマラキが予言した当時の人々はある意味でも安住しているわけです。もうしょうがないよと、だから諦めるしかない、どうせ我々の代ではならんだろうってね、そういう悪い意味での開き直り、それをから支えるものが私たちの不信仰の意識っていうこと。だから、不信仰だなっていう意識は信仰の裏返しでもある。不信仰によって信仰は自らを守るものになる。藤木先生の言い方は、不信仰を信仰の持つ自浄作用、自ら清める作用としましょう、心得ましょうというふうにおっしゃってるんですね。ですから私たちは不信仰を抹殺しようとしてはいけないし、不信仰を自分で落ち込んだりしてもするのも無意味、自分を責めてですね、そうじゃなくて不信仰という意識ができるってことは信仰があるからなんです。信仰がなければ不信仰の意識は持たないわけですからね。そして最後の審判に向かって私たちが生きるという時に、先ほどちょっと申し上げたように、どれだけっていうことを考えるのではなくて、どのように、そのどのようにということは、とにかく続けている、継続している、これも藤木先生の言葉をそのまま使うとですね、物差しを短い物差しで測らない、そうするといいとか悪いとかっていうのが非常にはっきりするというのかもしれないけども、長い大きな物差しで測るように、しよう。そしてたとえ自分ではよくなかったなと思った時には、仕方ないかってもう一度やり直す悪びれずに、それからやっぱりダメならばちょっとしばらく休んで出直しだとか、そういうその仕方っていうのはそれぞれの人なりの、とにかく自分のペースでよく生きようとし続ける、その継続こそ大切なのが人生でしょう。もう何年経っても同じことを繰り返しますが、それでいいんです。しかしで、あれでダメだったらこうだっていうね、そして自分の不信仰と信仰っていうことの間を常に行き来しながら、人生で問われるのは結局この継続の一時一言であるということ、 それを語っているのが最後の審判の思想でありますっていうふうにおっしゃいます。だからあなたはどれだけ一生懸命、ね、どれだけやったかじゃなくて、ね、ダメなものに鞭打ったり世界休んだりサボってるとにかく続けました、もうそして最後まで来ましたっていう、それが一番大事なんだっていうふうに受け止めていたいですね。だからさ、神様に喜ばれることをするようにしましょうとかなんとかじゃなくて、もうそれは全部神様ご存知だから、でも悪びれないでダメな時にはダメでしたっていい、そしていい素晴らしいことを見つけたらありがとうございますっていい、でいつまでたってもダメですねって言いながらまたついていく、こういうあり方が本当に終末を意識した生き方だというふうに言えるのではないかと思うんですね。お祈りしましょう。天のお父様、誠にあなたの前に勝手な思い上がったことをしばしばしでかすものでありますけれども、しかしあなたは全てをご存知でおられますので、私たちが本当に形をつけたり隠し立てしても何の意味もありません。どうぞ見舞いに素直になりながら、しかし目標を目指してとにかくその出たり入ったり倒れたり起き上がったりを継続し続けていくことができるように、どうぞいつも見てをもって支えてください。 CS キリストの皆によって祈ります。アーメン。